千葉文化放送。
はい、どうも、こんばんは。千葉文化放送のお時間なんですけれども、まあなかなかですね、一人でいろいろ喋るのが億劫だなということで更新ができないんですけども、じゃあ一人で喋らなければいいんじゃないかなって誰しもが思うところなので、いろんな人を呼んでいろんなことを喋ったらいいんじゃないかということで、まあ、今月のですね5月のニュースについていろいろお話をしてもらおうという、あれですよ、ニューストップ7的なものをやろうということで、本日来てくれてるゲストの方が、まずはこの方。
はい、大と明の過去仮ラジオから来ました大です。よろしくお願いします。
はい、そしてもう一方はこの方。
あ、はい、ラジオ食堂を最近までやってました坂田です。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
惜しまれつつ終わってしまったラジオ食堂の坂田さんが、
はい、ほんまですよね。
もう二度とこの方の声をネットで聞くことはできない。
そんなかい。
下にくれているあの坂谷さんが。
演技でもないことをやめてください。可能性以上ないわけじゃないんで。いや、なんかヒロさんさっきね、一人でやると億劫とか言ってましたけどね。
はいはい。
あなたいろんなとこ出稼ぎ行ってるじゃないですか。
で、稼いでないです。
いろんなとこしちゃうわ。一つだけやけど、いろんなとこ行っとんやんけ、お前。
ゲストはでも出させてもらったりとかっていうのはあるんですけども、そう、そうそうそう。
あ、
人とかね、はい、気が楽でいいですよ。
まあ、そうですね。本当ですよね。
編集しなくてもいいですしね。
あ、本当ですよね。
でも編集はね、いいんですよ。
はい。
ではその頭のいい人は準備しなくてもそれなりに話せるんですけども、僕なんかだとちゃんとこういうことを話しましょうっていう、レシピじゃないですね、レジュメを作らないとそれなりのことは喋れないんですけども、そのレジュメを作るのがめんどくさいっていうのが一番大きいんですよね。
ああ、うん、そういうのがあるんですね。
もうね、記憶力の弱さに関しては年々ですね自信を深めておりますからね。
ああ、そうか。ああ、じゃあ、今喋ってるのも全部台本通りという、そういう形なんですか？
これは、周りの二人が面白いことを言ってくれるから、僕は台本がなくても大丈夫っていう。
ああ、そういう。
一人の時は台本というか、そういうアシストしてくれる何かがないと難しいですよね。
ああ、なるほど。
リズム感すら出ないですからね。
なんか、あれですよね、ボーカロイドみたいに、
はい、
相槌打ってくれるね、なんていうかソフトがあったらいいんですけどね。
それ自分でボタンを押すやつですよね。
ああ、はい。まあ、ソフトがあったらええというか、はいはい、そんなの作ろうと思ったらすぐ作れるんでしょうけど、はい。
ウェブファイル再生するだけで、ね、ドラッグ&ドロップでできちゃいますよね。
うん、そうですね。
相槌が入る前にカチッ、カチッって
感じ。カチッ、カチッって。それは静音マウスで。
で、このニューストップ7ってやつなんですけども、まあいろんなニュースを拾ってきて、まあここ1週間のですね、ホットなニュースを拾ってきて、そのニュースについて聞くっていう、そういうシンプルな構造になってるんですけども、
はい。
はい。じゃあ早速やっていきましょうか。はい。ザリガニ洗濯機はなぜ日本で騒がれたのか、中国では驚くに値せずというトピックなんですけども、2015年5月8日、中国でザリガニを洗浄する専用の洗濯機が開発されたことが日本のインターネット上で話題になり、これが逆輸入の形で中国国内に紹介された。中国では食用ザリガニが一部で流通しているため、キーの目で注目されたことがかえって驚きだったようだというニュースなんですけれども、今回はですね、まあ、せっかく坂谷さんがやってきてくれるということなんで、食のニュースを多めにしようかなと思ってまず持ってきたのはこれなんですけれども、このザリガニ洗濯機っていうものについて坂谷さんご存知でしたか？
いや、全然存じ上げてなかったですね。というか、さっきの発言から明らかにあれですよね、ラジオ食堂の後釜狙ってるとしか思えないですよね、これ。きっちり、島荒らされに来てますよね、僕。
いやいや、こういうことで、期間を覚えた坂谷さんが復帰したらば万々歳じゃないですか。
いやいや、あ、でも本当、知らなかったですね。まあでも、なんていうか、昔からね、タコは自動、タコは洗濯機で洗うっていう話もありますしね、まあ、全然驚くに値しないというか、はい。まあ、ザリガニをね、そんなにたくさん食うんやったら、まあそういうのもね、あっていいんじゃないかっていう、そんな感じですね、本当。
タコを洗濯機で洗うのって、それ兵庫県独特の、あの、証。
いや、違いますよ。
独特の風習だったり。
違います。どこでもやってますよ、タコは。
え、静岡ではどうですか、第三。
いや、うちは洗わないけど、聞いたことはありますよ。そういうタコをね。うん。洗濯機で。で、あれでしょ、それは、なんていうのかな、プロの方の技ですよね、きっとね。
ああ、そうそうそうそう、うん。はい。当然ながら、はい。う
ん、まあ、あんまり一般家庭でそんな洗わなくちゃいけないのは
多分。そうそうやし、タコは洗濯機で井戸洗うんかという話ですから。
タコ専用になっちゃうわけですよね、そしてつ、うん。
ザリガニで食べたことありますか？
あ、あ、はい。
はい。
すいません。
まあ、どちらでも、お二人が。
あ、どうぞ、坂谷さん。
あ、いや、あ、あの、結論から言うとないですね、僕。ないですけど、まあ、大体味は想像できるというか、うん、はい。あの、そんな、はい、手たらくな35年です。はい。
はい。確か、イケアかどっかでザリガニが出るっていう話を聞いたことがあるんですけども。
イケアって、あの、家具のイケアですか？
そう、アイケア、イケアですね。
の、なんか、フードコートとかなんとかですか？
あ、フードコート割と評判ですよね。なんだろう、一番よく聞くのはホットドッグでしたっけ？
ああ、そうっす。
うん。
はい。
で、ホットドッグ以外にもなんか変わったものがあるっていう話を聞いて、で、そういった中の一つに、まあ、ザリガニ、ね。
ザリガニ。
ですね。
エクルビスとかそんな感じなの？
なんですそれ。
なんか、そういう。
そういう種類っす。
ありますよね。なんかね、
あ、ザリガニの種類ですか？
はい。あの、フランス、うん、フレンチとかであの使う種類っすね。
うん。イケアのザリガニ。そう、ザリガニっつってもね、何でもかんでもね、食べりゃいいっていうもんじゃないような気がするんですよね、きっと。食べる用のザリガニ。
まあまあ、そういうのもありますけどね。あの、よく言われる話で、あの、なんていうか、あの、生育された環境にすごい寄っちゃうんですよね、ザリガニ。まあ、あの、魚とか、あの、海産物は全部そうですけど、
うん、
だから、あの、そんなドブガニに住んでるようなザリガニはね、あんまうまくないっていうのは、まあ、あの、よく言われる話ですね。
うん、
よくあの、昔の、その、貧しかった時代に取ってきたザリガニを食べると、その、おならが臭くなるなんていう
話もありましたよね。ああ、そうですね。うん。
ザリガニがもう臭いですからね。
あ、そうですね。
あの、自分はザリガニ食べてはないんですけど、ザリガニしたらもう、とにかく、自分はなんかね、子供の頃いっぱい取ったんですけど、
ええ、
親にとにかく、手を洗え、手を洗えってすげえうるさく言われたんですよ。ジストマ菌があるからっていうことで。
ああ、なるほど。
で、ザリガニが一時、異常発生した年がありまして、
ええ、
で近所の悪ガキが集まってですね、ザルガニを取りまくったんですよ、
ええ。
もう、うちの前の農業用水のところから。
はいはい。
そしたらね、バケツにね、あの、よく手のついた、こう、青いバケツがあるじゃないですか、ちっちゃいやつ。
はい、
はい。あれに2、3倍取れたんですよ。
地獄ですね。
で、だけど、どうすることもできないわけですよね、
ええ。
食べるっていうことも思いつかなかったし、
うん、
アメリカザリガニばっかりで、で、積み重なっていって、こう、一番下の方から、重みで潰されて腐っていくんですよ、どんどんと。
ひどい。
もうね、ザリガニのあの、なんていうの？腐った腐敗臭みたいのはね、うん、とんでもなく臭かったです。
そうですね。
取った挙句に最後どうしたかって言ったら、川へ流すしかないっていうね。
ええ、キャッチャーリリースのせい、
うん、そうですね。ですね。それだけでしたね、とにかくね。
まあ、日本中の小学生は全員その匂い知ってますよね。ザリガニは腐った匂い。
腐った匂い。どうしようもないんですよね、ザリガニを。よくあの、
取ってますからね。
うん。あの、スマップのね、香取慎吾かなんかがよく、中井くんだけかな、釣って食べたとかって言うんですけど、
うん、
釣るとかってレベルじゃねえよっていう、もう、手を突っ込めやザリガニだよみたいな。
挟まれる
いや、もう、なんつうの、適当に手を突っ込んで、握ればザリガニがっていう時があるんですよ、その、ザリガニの大量というか、大量発生の。
経験ないですね。
もう、
豊かですね、静岡。
嫌になるっていうか、ね。それに確かに痛いですしね、挟まれると。
ああ、そうですね。あのビッグコミックスピリッツ誌でですね、あの人気漫画みんな大好きあのクーネルマルタっていう漫画があるんですけど、
はいはい、
あの去年めっちゃ流行ったみんな大好き女の子はとりあえず食うだけ漫画なんですけれどもですね、あのまあ内容自体はまあそれ以上の説明はいらないんですけど、あの僕があのクーネルマルタを読んでてですね、あの一番あの思い出に残ってるのがその主人公のマルタちゃんっていう可愛い女の子はですね、
はい、
あのザリガニ食うっていうエピソードがありまして、あのここでだいぶあの捕まえた感じがしますね。
そうですね。
はい、あのフランス料理行ってあのザリガニ食ってうまかってもう一度食いたいなって思ってあの小川に釣りに行くっていうね。
うんうん、
お
こんなあの萌え漫画でもザリガニ食うんか思って。
ちょっとやってみたくなるエピソードですけどね。
いや、本当にね。
今の川にでもザリガニがいるかどうかですよね、そこらの小川に。
第3のとこで適当に手を突っ込んだら取れるレベルの豊作の年はもう過ぎちゃったんですか？
もううちはね、結構、コンクリートでこう、護岸がされた結果、かなり減っちゃいましたね。
でも僕、子供の頃割と、その状態でもやっぱりいましたけども、今でもいますよ。坂谷さんが、今、グルメコミック、グルメコミックっていうのかな、今いろんな食をテーマにしたコミック随分増えてるなって思って、その話今脱線しようと思ったんですけども、僕最近ですね、まあ最近ではここ1年ぐらいで、Kindle で随分とコミック誌が扱われるようになったので、はい、まあ定期的に読んだりしてるんですけども、随分増えたんですけども、なんだろ今、ロックシーとか結構読んでるんですけども、はい、大体どれ見ても1個か2個ぐらいその食をテーマにしたやつがあって、
はい、
最近だとなんだろ北斎飯とか、ご存知ですか？
ああ、はい。名前は知ってますね。割とマイナーな雑誌ですね。
うん、そうですね。なんだったかな。ヤングマガジンサードとかでなければ、アフタヌーンなんとかみたいなそういう、
もう、それもあれでしょ。
グッドアフタヌーンとかかな。そんな感じですね。
それもあれでしょ。なんか女の人が、なんか飯食う漫画でしょ。
そうそうそう、そういうやつが、どこ見てもあって、
はい、
こんなに必ずあるぐらいの需要があるのかなって、不思議に思ってるんですけども。
ねえ、そう。食漫画専門誌はね、年一ペースで潰れてんねんけどね。
まあ、そんなに潰れるぐらい、ウモのタケノコのように出てるからこそ潰れることができるわけですもんね。
うん、専門誌っていうのがあるわけですね。
大手出版社というかね、まあ、漫画出してる出版社はね、一通り出しとるんですよ。食漫画専門誌。講談社も集英社も、小学館出してなかったかな。でも、日本文芸社なんか2回も出してるねんけど、うん、結局、どれもうまいこといきませんでしたね、あれ。うん、
いろんな、そのテーマごとのってあるじゃないですか、この猫漫画だったりとか。
はいはいはい、
うん。
ちょっと飽きるよなって思います。
ああ、そうっすよね。
クオリティが維持できないんじゃないかっていうのと、あとなんか、一回見たものの焼き直しというか再掲載がされるんじゃないかっていう気がしますよね。
そうですね。でもね、猫漫画専門誌が成立しててね、麻雀漫画専門誌が成立してんのにね、なんで食漫画専門誌が成立せえへんのか、これ日本のね、最も不思議な点の一つだと思いますよ、ほんま。
そうですね。猫飼ってないけど飯食う人はいるし、麻雀やらないけど飯食う人はいますもんね。
うん、
逆がおったらびっくりしますけどね。
麻雀で飯を食ってる人とかもいるんじゃないですか？
うん。
意味が違いますけど、それは。
飯はやっぱ食べたいんじゃないですかね。
ああ、
猫は絵で見ても可愛いっていう。う
ん、いや、そんなんやったら、麻雀やったら読むより焼いたいでしょ、そんなもん。
うん、あ、そうか、そういうも言いますよね。麻雀。麻雀ってでも、漫画のやつは、なんか、突拍子もないのが出るんじゃないですか？麻雀的に自分が実際にやったら経験しないような、突拍子もないシチュエーションとか。
まあ、そはそうなんでしょうけど。
うん。うん、
まあ、そんなん言うとはね、グルメ漫画も同じような話ですから。そうだ、突拍子のないもん出しゃええっていう話であったら、うん、いや不思議だよね、はい、うん、日本だと思います本当。
確かにね、バイク漫画専門誌とかもないですもんね。
昔あったんちゃうかな。いや、ないか。ない。車漫画専門誌あったような気するけどね、うん、
あ
ごめんなさい、嘘ついてる可能性があるのでちゃんと調べておいてください。
うん、でもいけそうですね。
や調べてくださいと。
はい、ね、漫画じゃないんですけどね、
はい、
ちょっと話違くて悪いんですけど、最近私、アプリとか、まあ、サイト、ウェブサイトであるんですけど、小説を読もうっていうサイトで、
はいはい。
よく読んでる小説なんですけど、それが、異世界食堂っていう小説とか、あと、異世界居酒屋ノブっていう小説とかをよく、はい、読んでまして。
それかなりダンジョン飯っぽい感じの。
ああ、そう、漫画で言ったら、ダンジョン飯って読んだことないんですけど、多分、その方向性って今の、なんていうのかな、一つの流行りなのかなと。思ってるんですけど、面白いなって思ってるんですよね。なんかありきたりの料理なんだけど、
うん、
全然それを今まで見たことも聞いたこともないっていうような人たちの目線で見るみたいな感じなんですよね。
うんうん、
トンカツとか食ったこともない人がトンカツを食べて、わ、何これすげーうめーみたいになるのを見て、自分もなんか食べたくなるみたいな。
ああ、はい。
ね、一番それでなったのがね、ナポリタンとかなんですけど、なんか。ナポリタンとかメンチカツっていうのが、初めて 見たって言ってもうめちゃめちゃそれを気に入ってる人が描かれたりするんですね、
うんうん、
でそんな良かったかなと思って、
はい、
食べてみたくなったりするんですよ。
あ、実際食べてはないですか？
いや、あのね、何回か食べるんですけど、
はい、
ナポリタンとか言ってもそんな美味しくないじゃないですか。で、これじゃねえなって自分で思って、いや違う、もっとうまい、その小説の物語の舞台のところはもっといいのが出てるに違いないと思って、ナポリタンを探し歩く。
美しい物語ですね。
不思議なことが起きちゃってるんですよ。
その好奇心はいいですよね。あの、普通は食べたことないものって食べてみたいって思う人の方が少ないですよね。
ああ、食べたことがないもの、ね。
そう。
そうそうです。怖いですよね。
うん、まあ、よく言われる話ですけど、人間は基本的にすごい食に対して保守的ですからね。はい。
ああ、
うん。あの、職場でもびっくりするぐらい毎日同じもの食う人いますからね。
ああ、まるっきり共感できないというか、わからないですね、その気持ちが。毎日違うもの食べたいですね。食べたことない、うんうん、食べてみたいし。
あの、血液型の話したら怒られると思うんですけど、
ええ、
そんな、なんていうのかな、合理的じゃない話ってみんな思うと思うんですけど、
はい、
周りでなぜか、自分の周りで AB 型の人は、あの、一回気に入ったものをしばらく食べ続けるっていう傾向があってですね、
はい、
あの、例えば、今はその人がトンカツにハマってると、トンカツばっかり食べてるんですよ。
はい。
トンカツ弁当、トンカツ弁当を、弁当屋に行くたんびにトンカツ弁当食べてて、
うんうん、
またトンカツ弁当みたいなのなんですけど、なんか飽きるまでは続くんですね。
それは、あの、その人固有のケースじゃないですか。
それがね、数人 AB 型がいるんですよ。
そうですか。あ、とりあえず、第3の周りでは、あの、ボスの中では 100% ということですね。
そうなんですね。AB 型だけどね、AB 型の場合ってサンプルが少ないんで、周りに、
はい、
2、3人だけなんですよ。3人だけなんですよ、それ。はい、だけど、3人が3人とも、飽きずにずっと食べてるんですね、同じものを。
は
ーと思って。
なんか、宇宙人が紛れ込んでるみたいな、そういううっすら寒さのあるエピソードな気もしますね。うん、
納得すると、それからは全然ピタッと止まって食べなくなるんです。
あ、ラジオで1回も言ってないですけど、ちなみに俺は AB 型っす。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
はい、じゃあ、だけど、そういう傾向はないんですね。じゃ
あ、全く。
はい、ああ、じゃあ、
AB 型なんですね。
違うんだな。
ちょっと今度は、ひろしさん、ネットラジオのそのパーソナリティの血液型ちょっと統計調べてください
よ。ああ、そうですね。あんまそのデータないですね。
ないですよね。あの、多分ね、あの、案外面白いと思いますよ。案外レベルですけど、
うん。グルーピングできるかもしれないっていう。
ちょっとあの、血液型ゾーンの人に振ってみたいですね。
ああ、そうですね。むしろ血液型ゾーンの人がやってなかったらお前今まで何しとってんっていうそういう話ですよね。そうですね。あのネットラジオと場合、あの調べようと思ったらめっちゃ時間かかるっていうね。
そう聞いてくだけです。
確かに。
ウィキペディアとかに載ってないですからね。うん、坂谷さんはあの今日これ聞いた人が坂谷に聞こう
AB 型
って、情報が増えますけども。
世界で一番役に立たない情報だと思いますけど。
そうですね。あと今日聞いたの、今日書いたら、それ出典が不明だってことで、多分、この記事には問題がありますってなっちゃうと思いますけど、
本当にね。うん。
はいはい。じゃあ、そろそろ次のニュースに行きましょうか。今度は、チキンの香りのキャンドル、ケンタッキー州のメーカーが発売というニュースで、火を灯すとフライドチキンの香りがするというキャンドルを、米ケンタッキー州のメーカーが8日にインターネットで発売する。同種をイメージさせるコモンウェルスの香りのシリーズ商品として限定販売する予定。フライドチキンのキャンドルを売り出すのは同種のキャンドルメーカーケンタッキー・フォー・ケンタッキー。創業者の故郷であるケンタッキー州の素晴らしさを分かち合いたいという理念を掲げるというニュースなんですけれども、という商品が出た場合に、ダイさんは興味はありますか？
興味はあるんですけど、俺あの、はい、なんだろうな、匂いとか香りとかっていうのは結構好きなんですけど、食べ物の香りも好きですし、はい、香水的な香りも好きなんですね、すごく。好きなんだけど、はい、食べ物の香り、このキャンドル、これは嫌だなって思うんですよね。なんていうのかな、出っ放しに出てるじゃないですか、つけてる間。
そうですね。
それとあと、あれと違う？自分が思ってるのと違う匂いが出てるから、すごい、邪魔になるな、なと思って。
思ってるのと違うっていうのは、その、第三の思う理想のケンタッキーじゃないや。フライドチキンの匂いとはちょっと違うっていうこと。
いや、多分そうじゃなくて、シチュエーションと違う、 ケンタッキーフライドチキンの店舗に入ってその匂いがしてるならばそれはいいんですけど、
アロマキャンドル焚いてちょっとリラックスしようかなっていう気分の時にしてるはずのない香りがすると、
そう、 あるいは自分がケンタッキーのチキンを食べてる時にその匂いがしてれば OK じゃないですか。
OK、
OK っていうか、まあ、当然なわけじゃないですか。なんで違和感ない、うん、なんだけど、その時には自分はケンタッキー食べてる時にはケンタッキーの匂いがしてるから、このキャンドルは使いどころがないわけなんですよ。なんていうのかな、この匂いを嗅ぎたいときは買ってきて食べるからっていう。
というふうに、大さんおっしゃってる。坂谷さんとしてはどうでしょうか、
この。はい。いや、不思議な商品というか、単純に売る気ないですよね、これ。だって、それぞれ25本のみの限定販売って書いてあるから。
25本か。
お前、そんなもん、向こう三軒両隣に配って終わりやんけっていう。いやーねえ。いやでね、一般的な話ですけど、アメリカ人ってそこまでケンタッキーに思い出ないじゃないですか。はい、なんか見てきたようにもの言いますけど。でも、ね、よく言われる話で、なんで日本人はクリスマスにケンタッキー食うねんと。
そうですね。ケンタッキーは日本独特というか、アメリカではターキーですよね。
ね、言ったら、ケンタッキーというか、まあ、フライドチキン自体が低所得者層の食い物っていうのがあるじゃないですか。多分、アメリカ人の頭の中に。
うん。
だからね、さっきダイさんが言うてましたけれども、なぜこんなも、どのタイミングで使うんだと。貧乏な気分に浸りたい時に使うんかと。ね、思っちゃいますけどね。まあ、別にその話はどうでもいいんですけど、とりあえず僕はいらんという、そんな感じですけども。
あ、州の代表する香りなんですかね、このコモンウェルスの香りシリーズっていうのは。
ねえ、でも、案外州に住んでる人はふざけんなって思ってるかもしれません
けど、ね。かもしれないですね。フライドチキンの他にミントジュレップって、あれですよね、カクテルで、なんか、ケンタッキーダービーの時には、いつも飲む飲み物みたいなものとか。
いやだって静岡の人もね、浜松餃子が静岡を代表する香りやって言われたら、いや、それは違うやろって言いたくなりますね。
そうですね、でもね、静岡の場合だとね、そうか、うなぎとかかななんて思ったりするんですけど、うなぎの香りのキャンドルは、自分はいらないな。業者だったらいるかもしれないけど、うなぎ、でもうなぎ業者っていうか、うなぎ屋さんもうなぎ焼いてるから匂いはいらないんだよな。自然と出てますからね。
でもうなぎキャンドルはなんか普通に売ってそうで怖いですね、静岡県。
下手したら売りますよね、うなぎキャンドル、はい、うなぎの匂いを嗅ぎながら飯が食べれますよみたいな。
ああ需要あるじゃないですか。
あ、それダイエット向けの話なのか、それともご飯いっぱい食べちゃうからダイエットにならないのか、どっちなんですかね、うなぎの香りキャンドルっていうのがあったとした場合には。
香りが遅れるメディアができたら役に立つかもしれないんですけど、効果的に、はい、特殊効果的に。あ、なんかそういう今、映画館あるんでしたっけ、そういう今。
うん、そうですね。4DX なんかはそういうやつですね。
例えばほら、なんて言うんですか、映像とか音とかってのは、そういう用途であるじゃないですか。どっかに送って、はい、放送して、そういう、うん、なんて言うの、演出になるっていう。花火の音とか、天ぷらが上がる音とか、はいはい、それはまあ、重要ないか。匂いもだから、大多数でその共有するメディアと結びついければ、役に立つ。苦しいかな、それは苦しいよな。
うん、まあ、昔ありましたけどね、エロ本のなんかこすったら、その匂いがするみたいなね。
ああ、袋閉じとかになってて。
ああ、そうそう。うん、まあ、それとか、あと、さっき言ってた映画で匂いがするっていうのも昔からありましたけど、まあ、そういうの大概90年代全部なくなってますけどね。
そうですね。
ああ、そんなんあったな、ぐらいで。
なんかね、乱歩とかの映画とかでもなんか。
あ、そう、乱歩。うん、
90年代ありましたね。
ああ、遊び心があったなって思うんですよね。まだ90年代はね。余裕があったっつうか。
いやね、何使うんかなって。うん、いや、さっき、うなぎの香りっていうのは、ある程度、まあ、また需要があるの分かるじゃないですか。まあ、うん、言い悪いっていうと主観になるかあかんかもしれへんけど、うなぎの香りを嗅いで、我慢しようとか、まあ、それは多少若大でもないんですけども、
う
あの手の届かないものですからね、もっと高いものですからね、
まあ、言ってみれば高貴な香りに当たると思うんですけど、はい、フライドチキンが高貴な香りかという、はい、それはおそらくは違うんじゃないかと、はい、あの日本でもそうなのに言わんやアメリカおやというやつで、いやどうなんでしょうね、あの腕たらいいですねっていうコメント出そうにもですね、それぞれ25本のみの限定販売だからそんなコメントも出せないという、
うん、うん、
まあでもほら今何でしたっけ、あのレモンジーナとかでしたっけ、はい、別のものでしたっけ、もうすぐにこう売り切れちゃったよっていう、その一人じゃないですか、
品切れで
同じように、
うん、うん、
そうですね、チキンの香りのキャンドル発売即完売品切れ状態
うん、そうですね、まあそれはあれじゃないですか、ある程度あの需要のパイが結構でかくないとね、通用しない話じゃないですかね、店殺到しないでしょ
これはだから
完売とか言われて
超なんていうのかな、大ファン向けの大ファンですね、ファン向けのアイテムじゃないですかね、
あ、ビジュアル系商売ですね。
私昔なんだっけな、何かの記念で発売されたエヴァンゲリオンの綾波レイをイメージした香水限定何本とかっていうのを買ったことがあるんですけど、それみたいな感じじゃないですかね。
うん。
それは活躍したんですか？
何が活躍したんですか？香水ですか？
香水です。
いや、別に特に2、3回つけてみて、あとは、まあ、コオロギっていう自分の、あの、はい、後輩にあげましたけどね。あの、高校に受かったお祝いにあげました。
まあでも残ってればじゃあ、ちょっと整髪料とか香水とかお付けしますかって聞いて、パッパってやって、
あれの匂いかなって。その当時、その挙げた子が中学生3年生だったから、喜んでましたけどね。はい、これが綾波レイさんのってね、その子はね、レイさんってさん付けで呼ぶんですけどね。
オタク同士って話があるだろうって紹介された仲間ですよね。
そうですね。そうですね。
屋さんで。
う
ん、
はい。
しかし、綾波レイの香りってどこの香りなのかが非常に気になるところですけどね。うん、綾波レイって香水つけんでしょ、あいつ。
なんですかね、シャンプーの香りみたいな感じですかね。あくまでまあ、イメージですからね。白い綾波のイメージの香水と、あと、なんだっけな、赤いアスカの香水があって、あ、俺そうだ。それあれだわ。俺そういうのに弱いもんで、あれも買った覚えがありますよ。進撃の巨人の、リヴァイ兵長の香りっていう香水も買って、で、結局2、3回使って、あの、コオロギって後輩が地元に戻ってきたんで、あ、戻ってきたお祝いって言ってあげたんです。
なんで使い上げばっかりあげる？
いや、飽きるとあげちゃうんですね。まあまあまあ、そういう、だからコレクターズアイテム的なものかもしれないです。
ああ、なるほど。
コレクトしてないダイさんが言うと説得力がない
。構図感向けのアイテムです。
うん、まあ少なくともこの3人の中ではこの商品を買う可能性が一番高いっていう大事
そうですね
で行き先としてはコロイン君が有望であると、
ね、うん、確かに、はい、
じゃあ次のニュースいきましょう。日本マクドナルド信頼回復へ母親目線というニュースで、商品への異物混入が相次いだ日本マクドナルドは親子連れの来店が大きく減っていることから衛生管理の対策などに母親の意見を反映させる新たな取り組みを始めることになりました。日本マクドナルドは使用期限切れ食材や商品への異物混入の問題で来店客の数が去年8月以降9ヶ月連続で2桁のマイナスとなっていて、中でも親子連れの来店が大きく減っています。このため会社は衛生管理の対策などに母親の意見を反映させる新たな取り組みを始めることになり、11日、サラ・カサノバ社長が概要を発表しました。それによりますと、料理研究家など食や栄養に詳しい6人が毎月インターネット上に寄せられた利用客の意見をもとに、店舗や材料の製造工場といった視察をする現場を決め、小さな子供を持つ母親などと一緒に衛生管理の状況などをチェックするということです。会社は出された改善点を業務に反映させるほか、インターネットでも取り組みの状況を公表するとしています。というニュース。なんですけども、まあ、坂谷さんをですね、はい、お呼びした以上は、マクドナルドの話をしないというわけにはいかない。それで一番新しいニュースを拾ってきたんですけども、マクドナルド苦しいですね。9ヶ月連続で2桁のマイナスで、
そうですね、
そのうちなくなってマイナスになっちゃうんじゃないかと。
いや、まあ、売り上げでしょ。あの、2桁のマイナスって、売り上げがなくなるということはないんですけど、まあ、ただね、ここ3年間ぐらい、毎月マイナスなんで、だからこれ、ラジオ食堂でも言いましたけど、 あの2桁のマイナスが2年か3年連続で続いてるんですよ。だから、はい、本当3年前からしたら半分とかね、40% とかそういうレベルのマイナスになってるんで、いや、割とね、笑えない時代なんですよね、本当に。
厳しい、厳しい。
そんだけ減ってもやっていけてるんだから、大したもんですよね。
まあね、まあ。
お客さんなんか入らなくても、実は良かったんじゃないですか。
まあっていう話もありますけどね。
お客さんなんか。はい、いらなくても、うん、
まあ、不動産とかもやってらっしゃるんで、まあ、いろいろあるんかもしれませんけど、まあね、いや、まあ、だから母親目線言うてもね、このさだかさのばが降りることが一番母親目線やろっていうね、あの誰もが思いつくようなね、いやーね、大体あれですよ、そんな子供をね、マクドナルドにばっかり連れていく母親とか嫌でしょっていうね。なかなか道のりは険しいんじゃないかなと、毎月同じこと言ってますけど、はい、そんな気がしますね、本当。
まあ、出口が見えないトンネルの中に一直線に突っ込んでいって、それっきりっていう状況ですもんね。なんせ、その子供にマクドナルド食わせるのがどうなのかっていう話で言えば、お子様ランチってあるじゃないですか。
はい、お子様ランチ、はい。
あれって大人が子供に特に食べさせたくないものばっかりが入ってる、
まあ、
っていうスペシャルセットですよね。
まあそうですね。まあ、子供は食べたいものばっかりですけどね。
うん、
よく大人なんかはこうダイエットだったりとかその健康を意識して食生活を改善しようなんていうことになるとそのことがストレスになってかえって良くないのでだったらこう好きなものを好きなように食べるのが一番だなんていう話になるじゃないですか。う
ん、なるんだ。
ならないですか。
なることもあるのかな。うん。
うん、
だから子供はそのお子様ランチ的なものでそれをまさに実践してるっていうことになると思うんですけども、どっちがいいんでしょうね、好きなものを好きなように食べるのと。
知りませんけど。
ダイさんはどうですか、最近のマクドナルドについて何か。
最近のマクドナルド。
どうしたらいいとかじゃないですか。
ああ、もうね、マクドナルドね、あんまり利用しないんですけども、元からね。なぜかというと、ちょっと怖い感じの人たちがいそうな感じがするからなんですけど。
田舎のマクドナルド独特の現象ですか？
ビリギャルみたいな人がいっぱいいるんですよ。まあ、それはいいんですけど、このニュースだけ見ると、これって、サラ・カサノバ社長がその概要を発表するんじゃなくて、本当だったら、そういう取り組みを地道にやってって、改善してきてますよっていうのを別の人の口から言わせた方がいいんじゃねえのっていうのはあるんですけどね。
うん、そうですね、うん。
それが、まあ、一つあるのと、あとは、もし、こう、大きく、なんていうのかな、今までのマクドナルドのイメージから、振るんだったら、健康的なイメージがないんで、タニタとグルになった方がいいんじゃないかな、というのは思いますね。
それは、水と油というやつじゃないですか。
水と油、確かに。
それも。阪神の巨人が組むみたいな、
そ
んな。
そうですね。うん、まあ、それがね、できるような感じだといいんですけどね。なんか、誰だったらそんなことの、なんかイメージキャラクターっぽくなるかなと思うんですけど、なんだろう、ギャル曽根とか、違うか。栄養とかなんか、詳しそうじゃないですか。調理師みたいな感じで。かつ、大食いのジャンク感もあり、みたいな。
まあ、そういう専門的な知識を持ってる人であればあるほど別にマクドナルド行かなくていいんじゃないって思うんではないかっていう問題もありますよね。
そうですね。
竹井壮、お前丸亀製麺絶対行ってへんやの問題ですね、それ。
それは思います、すごい。うん、いつも。
日本車に乗ってるハリウッドスターとかも絶対いつも乗ってないだろうって思いますよね。軽自動車の CM とかに出てる人とかないですよね。
プリウスでレッドカーペットに登場とかっていう。
あ、それは割とあります。
でも多分、一台持ってて、それ用でしょっていう感じするんですけどね。
うん、まあまあ、そういうのもありますけどね。
うん、いやいやいや。
ということでね、別もマクドナルドは苦しいなと。坂谷さんが何か、もうちょっと違った感想を言えるようなニュースがあるといいんですけれども。
いや、まあ、マクドナルド、すいません、ダイさんと同じこと言うんですけどね、3ヶ月ぐらいマクドナルド行ってないんですよ。はい、それは、
何でしたっけ、企画の中でやっていた、あれでマクドナルドを取れなかったからとか、そういう理由じゃないんです
よね。実はね、そういう理由だったことが自分で分かってしまってね。いや、だから、ラジオ食堂なかったら、俺、マクドナルド行かへんねんやって思って、これ、ショックですわ、すごい。
日常生活には根付いてなかったんですね。
愕然となります、ほんと。 俺ラジオ食堂を問うためにマクドナルド行っとったんかって思って、
そんな強い後ろ盾を失ってしまって本当にマクドナルドも苦しいですね。最近はあのバーガーチェーンに行くとしたらどの辺がおすすめですか？おすすめというかお気に入りですか？
僕に関してはですね、そもそもバーガーチェーンにあの行かなくなってしまったっていうのが結構大きいんですけど、あの4月に北海道行ってきましてですね、北海道のハンバーガーはあの反則級に、
だから始まり、はい、だから始まりロで終わる、
あそれではなくてあのラッキーピエロですよね、あのラッキーピエロもね、あれ反則みたいに美味しいんですけど、あの札幌にね、あのジャクソンビルっていうあの札幌市内にあの3軒か4軒あるハンバーガー屋さんがあるんですけども、それはあの本当に、まあ、あのパンの粉からの牛肉から全部あの北海道産って言ってて、あれ反則みたいにうまいですね。
いいですね。食べてみたいな。
あの値段もね結構安くて、あの一番高いやつもあの、うん、1000円ちょっとぐらいで、うん、割とお手頃な感じで、いやーさすが北海道って思って、あのもちろんねラッキーピードもめちゃめちゃ美味しいんですよ。あそこ何がすごいって、あのすごいあのちゃんとしたハンバーガーが出てくるんですよ。あのごまが振られたあのパンに、あのすごい分厚いハンバーグにあの目玉焼きが入ってソースが乗ったみたいな、あのね、あの子供にハンバーガーかけって言ったらそれかくみたいな、そのすごいちゃんとしたハンバーガー出てくるんですけども、これがあの390円っつってね、これあのマクドナルドの照り焼きマックと同じ値段なんですよ。あの3月か4月ぐらいにキャンペーンしとった、
ひどいもんですね。
どうしたらええんやろと思って、はい、まあね、北海道と比較したらかわいそうという話かもしれませんけど、マクドナルドさんも、
結構いい値ですね、320円。
うん、
でもこれジャクソンビルはちょっと要チェックですね。
うまいっすよ、うまいっすよ、
ぜひ行きたいですね、はい、じゃあちょっとバーガーつながりの軽いニュースいきましょうか。
バーガーつながり、
バーガーには直接つながってないんですけども、バーガーの周辺つながりですかね。夏は涼しげなホテルザルそば、大ヒットポテそばに新バージョンというニュースでして、阪急阪神レストランズは5月15日から阪急そば若菜重曹店ですか、阪急そば重曹東口店、桂店、上新庄店にて期間限定でポテザルそばうどんを販売する、阪急そば若菜重曹店では今年2月第1弾ポテそばうどんを販売したところ、その斬新な組み合わせや大胆なビジュアルなどが SNS などで話題となり、テレビでも注目を浴びることにというニュースなんですけれども、まあ、この意外なコラボレーションについてなんですけども、大地さんどうですかこれ、ちょっと行ってみたい感じします？
そうですね。行ってみたいっていう感じ。
まあ、自分でやってみるのも簡単にできそうな気もしますけども。
そばとかが、俺は結構好きなんですよ。で、そばとうどんがあったらば、はい、まあ、勝手なイメージなんですけど、そばは結構、格好つけているイメージなんですね。だから、
はい。
かっこつけて食べるイメージ。なので、このポテトはやっぱり結構流行ってるんでしたっけ？こういうのって。ショッキングな感じはするんですけど、ただね、いやー、あるだろうなとは思うんですよね。蕎麦の麺って、ツルツルすするのもいいんですけど、ガブガブ噛むっていうかね、大量に一気に口に押し込んでね、ガツガツ食ってもうまいもんなんですよ。なので多分、これは、一回は食べてみたいなと思いますよ、うん。
なるほど。で、坂谷さんなんですけども、その、ラジオ食堂なんかを聞いてる人はよく、もう耳たこになるぐらい覚えてると思うんですけども、キャンペーンの商品が人気がなかったらば、その次にやってるのはポテト関連のキャンペーンであると。
まあ、ポテトは関係ないと思うんですけど、その話は。
そうですか。でも、だからこれもその原価の安いもの、
まあ、
一緒じゃないですか、
はい。そういう値段はあるでしょうね。
手柄に儲けようっていう発想がないとは言わせないぞと言いたいんですけども、はい、
結構高いですかねこれ。570円ですからね。
これポテト抜きだとどんなもんなんですかね。
いや多分冷やしだったら300円か400円の間ぐらいですね。だからポテトだけで150円から200円ぐらいのね、値幅を取ってるわけで、結構ええ商売してるような気がしますね。
見ると S サイズあるかなっていうぐらいの量ですか、はい、ポテトの量も。
阪急そばってあれなんですか、普通の駅そば的な感じだと。
あ、そうそうそう。はい。東京の富士そばみたいなもんですよ。
で、ポテトそばのこう元祖的存在なんでしょうかね。
という話にはなってます。はい。
お
あ、なんかこの前東京行ってきたんですけど、ゴールデンウィーク中に。なんか東京でも結構いろんなところでポテトそばやってましたよね。
はい、あ、本当ですか。
東京でもやってんねやと思って。
どこが一番美味しかったですか？いや、
食ってますね。
ポテトそばそのものは食べ
た。昔、このメニューが出た時に自分で作って、ああ、こんな味ねって思った。
ポテトはそれはですか、自分で揚げたものを使う。
マクドのポテトを買ってきました。
それはいけなかったんじゃないですか。
いけなかったんかな。
いや、揚げたての方が美味しいだろうなっていうのは多分。
そうですけど、
ね。でもこれ、ざるそばなんですね。ざる。
うん、ああ、そうですね。
そう、天ぷらざるそばと一緒っすよ。
あ、そっか。
天ぷらざるそばも食べたことない。乗っかってのは食べたことないですね。別でもちろんですけども。
まあ、コロッケそばとかもありますもんね。そばね。はい、すごいポテト乗っけると悪いことしてる感じするけど、それほどまでのあれではないんですよね。そう考えるとね。コロッケそば。すごい悪いことしてるイメージがあるんだけど。
なんでですか？
いや、なんかこんなことしちゃっていいのみたいな。あーって言いたくなるじゃないですか。そばの上にポテトをばらまいてたのが。
海外で多い油を油で揚げるタイプのね。バターのフリットフライみたいな。
乱暴なっていう感じがあるけど。
そんなことしてええのっていう。
まあでも面白いっていうか美味しいんだろうなって、夏の間に食べたいな。夏っていうか夏が終わるまでに食べたいですね、俺ね。夏なら勢いで食べれそうな感
じ。来る前にというかまだ夏来てないんで、そこはだいぶチャンスがありそうです、ね、
それまでちゃんとキープしててくれないと厳しいと思います。
まあぬくいそばにねポテト乗せたポテトそば自体は人気メニューになっちゃいましたから、残念ながら。
おお、もう定番に近づいて
る、は
い、
もう定番に近づいてるんで、まあだからメニュー自体は長生きするでしょうね。別に組み替えなんでね、このためだけに用意するような食材もないっていうことに残念ながらなってしまいましたんで、はい、
もしかしたらいちご大福が生まれた瞬間みたいな感じだったのかなっていうの。
まあそうですね。
色物がすっかり定番にっていう、はい、ありそうな話ですね。さあ、じゃあ次のニュースいきましょうか、はい。内定中の警官に牛生レバー焼肉店長ら逮捕というニュースで、生食用として販売が禁止されている牛のレバーを生で提供したとして、福井県福井省などは11日福井市日光の焼肉店経営の女と同居する孫で店長の男を食品衛生法違反容疑で逮捕した。同容疑での逮捕は北陸初だが、両容疑者は焼肉用だったと否認しているというニュースなんですけれども、いや、この、まあね、生のレバーを提供するっていうことがいけないよっていうのは、まあ大体皆さん知ってるし、そんな、ね、厳しくしなくてもいいんじゃないかって思ってると思うんですけども、世の中はこんなですね、潜入捜査を行われるぐらい、この決断して厳しいのかっていうね、ショッキングなニュースだと思うんですけども、どうでしょう、坂谷さん、この件についてなんですけど。
いや、ほ
ん
とね、覚醒の感があるっていうね、すごい月並みなコメントを出してしまうんですけれども、いや、もうほんと、大麻と一緒になってしまいましたね、残念ながら。本当に、ね、潜入捜査官が踊って大麻やないですか、ほんま。薬とちゃうねんかなって思って、見て笑ってもうてんけど、で、まあ、皆さん、ご存知かと思うんですけれども、合法的にですね、生レバーを食べるのに一番手っ取り早い方法は、韓国に行くことなんですね。韓国は別に、生レバー出すことが違法じゃありませんし、焼肉の本場なんでどこでも生レバーを出すので、もう生レバー食い放題やと。っていうことで、まあ、本当もうね、海外にまで行ってですね、食べんとあかんと。もう。
大麻がやりたければ、オランダのコーヒーショップに
行けと。アムステルダムに行けと。
そう。
昔のカンボジアに行けと。もうそれに近いんちゃうのよ。
そうそう。まあそうですね。
感覚としては。
ね、でもそうか。それと同じぐらい取り締まられてるってことですもんね。生レバー。
10年後ぐらいには、本当今は店が取り締まられてるだけかもしれへんけど、食うてる人間も単純所持で捕まったらどないすんねやろって思
う。生レバー、単純所持が。いけませんね、これは。危険です、ね。誰かに食わせるかもしれないですもんね。
だから、どっかのなんちゃらレストラン歌ってる歌手みたいに、生レバーの再販とか言って、ワイドショーに出るやつおんのちゃうかって思って。
だってこれだけね、悪いことをして扱われてるんだから、そんなに笑える話でもないですよね。
いや本当ね、生レバーは食ったら死ぬ人もいますからね。ダメですよ本当、うん、食べちゃダメ、うん、ダメ絶対。はいはい、
大さんは生レバーは最近食べられましたか？
いや俺はねそんなにそんなにね、そもそもがあれなので、
あじゃなくて、あの聞き方が申し訳悪かったのでちょっと聞き直しましょうか。
いやいやいやいやいや、その誘導尋問みたいなやめてくださいよ。
しっかり生で食べてしまったことは
まあないことはないんですけども、それを気づかずにね、生とは思わなくて食べたことはあるんですけども、ただね、まず注意とかの方がいいんじゃないですかね。どうなんでしょうか。
まあ、ネズミ捕りなんかと一緒ですよね。
まず、とりあえず、チラチラと、警官が来てますよって、まさか生レバー出さないですよねっていうところから行った方がいいんじゃないですかね、と思うんですよね。いきなり逮捕みたいな。
立ち寄り書っていうステッカー貼ったりとか、まずやることはありますよね。
定期的に巡回してきますよっていう。うん。夜8時なら8時に来るよって。
うん。これ何なんでしょうね。今読まなかった部分で、メニューには載せられていなかったが、内定中の同署員が注文したところ生食用として出されたというっていうのがあるわけじゃないですか。これ何なのっていう。誰かタレコミがあったのっていうことなのか、それとも知ってて、行ったのかっていう。まあ知っていたんでしょうけども、そう。なんでこんなことわざわざすんのっていうのは本当わかんないですね。事件があったわけでもないのに。
まあ、垂れ込み、まあ、少なくとも知ってて行ったんでしょうね。わざわざ泣いてって言うてるぐらいですから。
はい。何の情報もなしにドルアガの塔をクリアするみたいな話ですもんね。知らないで行ったなんて話。
そう、無理だ。
そんな話あんないだろ。これ、ここに読んだだろうって言われますよね。
いや、でもなんか、こうやって、年に1回逮捕されてるニュース見てると、まあ、ある程度もう、なんていうか、ガイドラインが形成されつつあるなというのは思いますね、本当。だから、加熱を要するという、そういう注意書きさえ書けば、ある程度 OK なんじゃないかって思ってしまうような、本当ね。
うん、
まあ、だから、うん、そう、まあ、いや、ごめんなさい、ダメです。本当、ダメですよ、本当。死んでるんですからね、人が。
はい、焼肉ってだって、あれですもんね。焼けてるかどうかは人それぞれですから。
はい。
はい。
わかんない人がいるらしいですよね。何人かに一人とか。
ああ、これが焼けてるかどうか、まだ生なのかどうかっていう
判断が。色がわからない人がいるらしいです。焼けた色っていうの
も。
ええ。
っていう人もいるらしいですし、まあ、私の知ってる人たちの中では、肉には火を見せてやればいいんだっていう人たちもいるんで。
ある宗教の方
そうですね、そういう宗教の人たちが。火は見せるだけで十分っていう人たち
が。
ちゃんと、じゃあ、ちゃんと加熱してますよっていうね、ことですよ。その人たちに言わせると。うん、まあ、度合いですかね。うん、
じゃあ、他のニュース行きましょうか。
早く行きましょう。
世界動物園水族館協会が日本の会員資格を停止、イルカ追い込み漁を問題視というニュースなんですが、2015年5月9日、台湾中字電子法によると、追い込み漁で捕獲のイルカを飼育する日本の水族館に対し、国際組織が会員資格を停止したというもので、世界動物園水族館協会は4月21日付で、日本動物園水族館協会の会員資格を停止した。約30の水族館で、和歌山県、
第一町ですか
、はい、で、追い込み漁によって捕獲されたイルカを飼育していることが問題視された。世界動物園水族館協会は追い込み漁による捕獲が倫理規定に違反していると主張した。去年、日本側に2年間の捕獲一時中止を申し入れたが、受け入れられなかったことも明かしている。というニュースですね。ね、まあ、食関係のニュースということで、イルカなんかは、坂谷さんは食べたことってあります？はい、
ね、去年、ラジオ食堂でチラッと言ってますけど、食べに行きたいって言いつつ、まだ行ってないですけどね。うん、まあ、クジラと同じような味らしいですよ、ほんと。
あ、いや、そうかな、どうかな。まあ、クジラと同じ料理で僕食べたことないんですけども、まあ、やっぱ独特の、油の匂いが。
そうですか。
うん、まあ、間違いないですね。懐かしいなと。僕もずっとね、魚が、まあ、その生鮮食品売り場で、魚介類のあるところに行くと、イルカ売ってないかなって、行くたびに探しちゃうんですよね。また食べたいなと思って。
ああ、つか、あれじゃないですか。静岡といえばイルカちゃいますの？
どうですか静岡の大さん、うん、
イルカは多分 売ってるとこにはいつでも売ってるんじゃないかと思ってるんですけど、俺はそんなにイルカを食べる派ではないので、食べたことがあるかと言われれば、それは子供の頃は当たり前のように食べてましたけれども、うん、今だから、クジラはね、まだね、食べる気になるんだけど、イルカ食べたいって言われるとね、あんまりイルカ食べたいと思わないんですよ。でも多分それは昔のイルカしか食べてないから、今イルカ食べたらすげえうまいと思うかもしれないんですけどね。その、よくその処理とかありますよね。冷凍とかなんとかっていう。だから、その意味では最近のイルカも食べてみなきゃダメなのかもしれないですけどね。うん、
なんかね、はい。
はい、
あ、いや、なんか、僕の上の世代に多いんですけど、ジンギスカンは臭いってイメージ持ってる人がいっぱいいますからね。
はい、そうなんですよ、
うん。
鼻が曲がる料理の定番ですもんね。
まあ、実際、今はね、本当臭い肉出すジンギスカン屋なんかほぼないわけで、だから、うんうん、そういうのって本当ありますよね。
後にこう、まあ、技術が進歩したというか、はい、気を使って処理するようになって、はい、一番の問題点と思われた部分がなくなっちゃうっていうのは、はい、だとすればイルカ、まあ、クジラももっと昔のイメージより美味しく食べられるよっていうのはあるでしょうね、
うん、そうなんですよ。で、俺も多分今食べようと思えばどっか行けば、まあ、少なくとも1時間車で走れば買えると思うんですよ。 スーパーで、多分清水に近ければ売ってると思うんで、うん、ただ、なんていうのかな、好き嫌いってあるじゃないですか。
はい。
その意味から言うと俺結構好き嫌いが多くて、例えば、今、イクラとかウニとか好きじゃないから食べれないんですよ。
え、それはなんか、通風的なそういうことじゃなくて。
子供の頃は別に、イクラは少なくとも食べれたはずなんですけど、今はイクラもウニも嫌だなと思うんですよ。だから、その俺がイルカを食べて、うまいかまずいかって言ったら、わかんねえなっていう多分あんまり魚介類全般にそんな得意じゃないんで、あんまりだなと思うかもしれないけど、うん、それをもってイルカはまずいとは言えないなと思ってるんですね。うん、
うん、でこのニュース読んでてね、多分みんながね、はい、思ったことやねんけど、追い込み漁以外にどうやってイルカ取んねんって思いませんでした、これ。
うん、
まあ、このニュース自体は水族館で飼っているイルカ追い込み漁で取るのやめろということやねんけど、追い込み漁以外何があんねんって思って、うん、さっき一生懸命調べとったんですけど、結局わからんくって、うん、で、なんか他のイルカ捕獲方法って見てたらですね、ツキンボウとか出てきて、それもっとあかん。
殺しちゃうやつ。
余計あかんやんって思って。で、すみません、コカザキ僕の想像なんですけども、おそらくは、はい、イルカ捕まえるんじゃなくて、ちゃんと繁殖させて、それをちゃんと飼いなさいって意味だと思います、多分、これは。
うん。ただ、まあ、そうしなさいって言ってる根底にあるのが、こう、イルカは頭のいい生き物だからねっていうのがあるとすれば面白くないなっていう部分で、こう、反発はすごく覚えますよね。
うん。いやね、イルカだけでしょ、こんなこと言うてんの。なんか知らんけど、そんな、魚は別に網で取ってええんでしょ、ほんまに。
ほんまにどうすんだって話ですよね。
魚も全部繁殖で増やしてんのって、いや、してへんでしょって。まあええけど別に。
いや、あとまあ、わかんないことでつなげて言うと、この日本、世界動物園水族館協会がこの協会でのこの会員資格を停止したっていうことの深刻さがちっともわかんないんですよ。
うん、なんかそれは調べたら、その海外の協力を受け入れなくなる可能性があると。だから、その国際的にその知識的な交流とかをやってるらしいんですね。この世界動物水族館協会か。なんかそれで。はい、で、あともう一つは、これは結構でかいなっていうのが、繁殖のために、なんかオスなんちゃとかメスなんちゃを借りてくるとかあるんですよ。
はいはいはい。
多分パンダとかね、コアラとかそうやと思うんですけれども、そういうのが、もしかしたらこれからできなくなってしまうかもしれないっていう、そういう危惧があるみたいですね。
うん、ああ、そうですね。動物園水族館協会でひとまとめになってますもんね。水族館だけの話でもない、ね。
だから動物園とばっちりなんですよ。
うん、
ねえ、コアラしかおらへんようなね、名古屋の東山動物園並みダメですからね、本当。あそこ、コアラなくしたら何もないですからね。
そうなんだ。
うん。
ちょっとまだこのニュースのソースだけだと、どんな風なあれだってのは分かんないですね。
うん、いや、でもどうなんかなっていう、その、世界動物園水族館協会でさっき調べたら、なんか亀水族館動物園が、300とか言うとって、少ねってあって、うん、それ、300ってそれ、日本にいくらあんねんって動物園と水族館、100ぐらいあんのちゃうんけって思って。100はねえか、でも。まあでも。
100はね、100は動物園の水族館であれば100は100確実にあると思いますよ。ですよ
ね。じゃあ、300って少なくねえかっていう。うん。
水族館なんかは日本はすごく多いって言いますね、世界でも。
ああ、なるほど。でも確かにわかんないですね。世界動物園水族館協会っていう、いかにもな、なんていうのかな、一番大きな協会ですよ、みたいな、世界、基準の協会ですみたいな名前なんだけど、実はその案外ローカルな団体なのかもしれないですよね。うん。
うん、ありますね。
ね、千葉交通っていうバス会社があるんですけども、さも千葉県全域を相手にしてる会社みたいですけども、うん、千葉県北東部から東京に向けての路線が多いですからね。
限定的なんですね。うん。
ちょっと前、バイクで走ってた、日本工業っていう名前の会社見つけましたね。
ええ、大きな会社だ
日本を代表するインダストリー、日本工業かと思って、おーって、ちょっと感動しましたね。なんていうか、朽ち果てかけてましたけど、建物が。
静岡に矢崎電線っていう会社があるんですけども、静岡にあるっていうか、はい、そこら中にあって、本社がね、どこにあるかはよく分かってないんですけど、東京なのか、それとも静岡の掛川とかそっちの方にあるのか分かんないですけど、はい、静岡の裾野にあるのが、世界本社っていうのがあるんですよ。日本本社は別の場所だけど、世界本社はここだよ、みたいな。
日本本社って本当にあるんですか？
日本本社は他にあります。静岡県の本社にあるかもしれない。裾野にあるのは世界本社だって言ってましたね。働いてる人が。
まあ。
いや、壮大ですね。
そんな間抜けな組織の可能性もあるという。
そうですね、うん。はい。
はい。じゃあ、次のニュースに行きましょうか。今度はですね、特に職は関係ないので、波乱含みのサンリオキャラ大賞、初日トップ5にキティやマイメロの姿なしというニュースで、サンリオは5月11日10日より始まった人気投票イベントサンリオキャラクター大賞の初日トップ5を速報で発表した。去年最終結果でトップ3に輝いたマイメロディ、ハローキティ、リトルツインスターズの御三家の姿がないという波乱含みのスタートとなっている。初日の1位と2位になったのはバンドをテーマにしたキャラクタープロジェクト商売ロックからエントリーしているシンガンクリムゾンズとプラズマジカ。スマートフォン向け音楽ゲームアプリで2013年にデビューし、4月にスタートしたテレビアニメでも活躍している人気急上昇中の新キャラクターだ。これに3位シナモロール、4位グデタマ、5位ポンポンプリンと続いたというニュースですね。キャラクターにどちらかというと詳しいそうなのは第3かなと思うんですけども、第3の一押しのサンリオキャラっていうと、
いや全然詳しくはないんですけども、
はい、どちらかというとなので、
まあ。グデタマぐらいですかね。俺が分かりそうなのはね。で、グデタマってご存知かと思うんですけど、グデッとした卵の、いつもやる気なくて寝転がってるキャラクターなんですよね。はい、で、うん、朝のなんだ、6ちゃん、TBS 系の朝ちゃんとかで、グデタマのコーナーみたいのがあったりするんじゃないですか。まあ、ご存知。
いや、お詳しいですね、さすがに。
そのグデタマの、自分がなんか前に近所のスーパー行った時に、グデタマっていう卵が売ってたんですね。はい、で、うん、グデタマのイラストがついてる卵なんですよ。で、それはただ単にちょっといい生卵なんですね。はい、ありますよね、うん。なんかちょっと値段がお高い卵ですね。
はい
はい、中黄身の色がちょっとオレンジ色の濃いやつみたいなやつね。で、その卵を買ってきて、グデ玉買ってきたよって言って、家族に自慢して、で、卵かけご飯で、毎日一個ずつ楽しみに食べてたらば、親がですね、グデ玉を、ある時いきなり二つぐらいパポンと使ってまして、グデ玉食べたんかいって言ったら、これ、グレ玉って言うけど、ただの卵だったって言われて、グレ玉はただの卵だよって。何が言いたいんだろうね、俺もね。よくわかんないんですけど。
いや、でもなんかこう、夢は大事に大切にしてほしいよなって、親のね、責務としてあるじゃないですか。ダイさんがまだサンタクロースを信じてるんであれば、あんなの嘘だよっていうのはやっぱりちょっとすべきじゃないですよね。ぐでたまじゃないよね、これっていうのはやっぱ言わないでほしかったなっていう、そういう、ダイさんの傷ついた悲しい気持ちが僕には伝わってきたんですけども。いや、も
うごく最近の話なんで、はい、まあそうですね。うん、
だってぐでたま最近のキャラですよね。
うん、そうです。まだ42歳の私の心がすごい傷ついたなっていう感じなんですけども。グレタマがだから好きです。グレタマが1位です、はい、俺の中では。
じゃあ、ここからの巻き返しが出ますね。
申し訳ない。
いや、巻き返しも何も茶番でしょ、これ。いや、どう考えても茶番でしょ、これ。
茶番。
茶番のこれ仕組んでるのは誰っていう話ですか？
誰が仕組んでてもいいんですけど、ね。1位と2位がね、いや、商売ロック、うん、まあ、
はい、商売ロックを押したいと。
いや、なんか知らんけど、うん。いや、そもそもこのソースが正しいのかっていうところもあるんですけど、
まあ、初日なんですね。
うん。茶番でしょっていうのが、そういうこと、いや、まあ、なんていうの、押したいから、1位にしたっていうか、それかなんかね、そうなるようなキャンペーンを仕組んだから、どっちかとしか言わないでしょうね、多分。うん。まあ、それはとりあえず置いとくとして、このランキングは茶番じゃないという前提で言うとですね、いや、ほんともうね、世代交代が、いや、もし仮に、うん、本当だったとしたら、いや、もう世代交代が、実現したということですからね、本当素晴らしいですよね。僕らが小学校ぐらいの時ですね、サンリオみたいな会社がですね、こっから先20年も続くなんて誰も思ってなかったわけじゃないですか、多分。いや、僕はとりあえず思ってなかったですけど。
おー、そう、厳しいですね。ケロッピは永遠だとか、まあ、特に
永遠だとか別に
思わない。そう。いや、ただなんかこの、商売ロックって確か、先月のこの番組でも取り上げた記憶がぼんやりあるんですけども、客層が違うんですよね、これまでのサンリオの商品とは。うん。まあだからその、これまで、その、こう、こういった投票にですね、こう熱心に、これまでのそのサンリオの、まあそのメインのターゲット層っていうのはしてこなかったところに、この人気投票とかいくらでもするぜって、ネット大好きだぜっていうような人たちがこう入ってきたら、そりゃ速報値上がるわなっていう以上の取り方はしづらいですよね。
ああ、そういうことですか。なんか、稲妻イレブンで、飛行機が1位になったりとか。
飛行機が1位。
そんな感じの話。
そうですね。それを一つひねると、まあ、これを一つひねると、そういうふうな流れになるんでしょうね。はい、そういった実力を持った人たちが、こう、投票したら、そりゃ1位、2位ぐらいになるでしょうねっていう。
あれか。ネイサンズのホットドッグ大会で、小林側の本気出していったら、それは毎年1位になりますよねっていう、なんていうかね、街の大食い自慢が牧歌的になんか、もう満腹だよとか言ってたような大会にね、ガチのアスリートがね、
嵐が帰ってくると
アスリートが言ってねっていう。だから、もともとこのランキング自体が、そんな牧歌的なね、子供が、なんていうか、お母さんとかお父さんに、これどうやって投票するのとか言って聞いてたような、牧歌的な世界にね、うん、なんか足しの方を持ってやってくるような、ガチ勢がやってきたらこうなりましたみたいな。
これは大きいよ。お友達向けなんですか？商売ロックっていうのは。そういうわけでも。
明らかに視野に入れて、うん、
キャラクターデザインがですね。うん。
うん、まあ、キティなんか、いや、ポンポンプリンなんかに比べると、マイメロディなんかにしてもそうですけども、全然人気客層。まあだから、マクドナルドの話にこう、無理やり引っ付けて言えば、これぐらいのことをしないと、逆転は狙えないっていう、ぐらいのことやってると思うんですね、これサンリオにしてみれば。
さっき僕が、世代交代が実現したなんてことを言ってましたけど、世代交代させようとしてるかもしれませんね、わざわざ。
うん、そうそうそう。自利品になるんだったらば、こう、新しい、ね、こう、キャラクターを作って、それを売れるようにしましょうっていう発想は、自然ですよね。むしろやるべきことですよね。
やけどね。だから、この、商売ドックとか、なんか、この辺は、とりあえず置いとくにしても、この、3位、4位、5位が、あれじゃないですか、シナモドール、グレタマ、ポンポンプリンじゃないですか。この辺が、はいはい、おそらく、その、マイメロとか、ハローキティ、この辺と世代交代させたい。うんっていう意図はあるのかもしれませんね、もしかしたら。 いや、でもね、はい。
やっぱりね、新しいのを出さないと売れないですからね。キティばっかりだったらキティ持ってるよってなりますからね。
いや、でもキティはすごいっすよ、ほんと。
あの、
ね、グローバルですかね、キティだけは。
確かに。
うん。あの、メジャーリーガーですよ、これ、一人だけ、ハドキティは。まあ、前目のもそうかな。前目のハドキティだけメジャーリーガーですからね。海外でも活躍している。
あ、マイメロも海外でもそれなりに人気あるんです
か？っていう印象ありますね。まあ、波動キティが圧倒的すぎるんで、いや、特に中国で本当に人気あるんで、波動キティあたりは。台湾でも。だから、そういうところとは比較にならんだろうな、けれども、世代交代させたいんかなっていう。
うん。まあ、この先一体どういう結果になるのか、皆さん、YouTube もですね。
雑な。
はい。というようなことで、大体ですね、綺麗に収まったところで、はい、今回のニューストップ7は終了しようと思いますけども、お二人とも何かこう、言い残したこととかっていうのはありますか？今日取り上げたニュースの中で。
いや、ニュースはないんですけども、
はい、はいはい、
ラジオ食堂でですね、5月23日にですね、東京に行きますんで、はい、詳しくはラジオ食堂のツイッター見てください。はい。書いてるんで、はい、お願いします。
あ、福祉的なこともあれば、今言っていただいても全然構わないですけども、はい、あれですよね、グルメコミックコンベンションですよね。
で、なんか、はい。
重要なことがあるじゃないですか。20歳以上限定とか。
そうですね。まあ、多分これ聞いてる人は、99% 20歳だと思うんで、まあ、案外、重要じゃないかもしれませんけど。
80% は30以上だったりとかする気もしますね。
まあ、まあ、10代もいると思いますけど。はい。まあ、それは非常に大切な情報ですから、はい。はい、飲み会なんで、完全な、10代の人は来ちゃダメですよ。はい。
大さんは、こんなどんなイベントに出るんですか？
イベントには出ないですけどね。イベントには出ないんですけど、そうですね。もし、いや、全くイベントの関係ない私事なんですけども、いつ頃に、いや、何歳ぐらいになったら、人間、自分の言葉を老人言葉にしてったらいいのかなっていうのをちょっと悩んでるんで、
まず一人称の変化
ですね。そうですね。わしはなんとかじゃって言い出すのは何歳になったらしていいのかっていうのをご存知の方は教えてもらいたいですね。せっかくなんで。
はい。
それはそうなりたいっていうことですか？
いやな、どこかでやらないと一生なれないじゃないですか。で、最終的にはなるんだろうなと思ってるんですけど、まだまだみんな周りの自分よりも結構年を取った人を見てもやってないなと思ってて。
まあ、とりあえず、やらんでいいんちゃうかっていうところに置いといて、いや、ほんまに泣いたかったらあれじゃないですか。広島行ってきたらええんちゃいますの。
広島弁的な感じですか。
はい。わしはなんとかじゃって、広島、はい。
サッカーの木村和志みたいになるんですね。なんとかじゃやって。
うん。僕は、もう一つ分かってないですけど、はい。
はい、
はい。
なるほど。広島経由でっていう手がやっぱ有力
なんですね。そうそう。泣いたくなったら、広島に転職。
広島にまず一回行って。
はい、行ってっていう。それで解決かな。もしかしたら。
解決かな。ジャイってのも広島ですか？
ああ、はい、そうですね、はい。
大阪の人は言わない？
言わんす。
あ、勝手に俺ずっと勘違いしてました。
いや、まあ言わんわけじゃないですけど、大阪弁ではあまり、フューチャーされないですね、はい。
なんかね、清原がね、
はい、
前にスポーツ新聞かなんかで、はい、ワイなんて言ってないわいとかって言ってたっていうのを。
それありましたね。
はい。
言ってないわってやつが。
ワイは大阪ですか？
大阪です。はい。
あ、ワイだったらじゃあ大阪の方向性ですね。
はい。
ってことは大阪で自分語りをするのはワイダンとかって言ったりするんですか？
いや、言いません。はい。冷たい突っ込み返しときますけど。はい、言いません。はい。
自分語りか。いや、失礼。
じゃあ、大さんも言いたいことが大体言って尽くしたようなので、うん、じゃあ、といったところで、ここまでお相手してまいりましたのは僕、ヒロシと、
はい、坂谷でした。
大でした。